京本のインサート講座を始めさせていただきます。3月25日、今日の商題といたしましては、今日の表題は文久年間のお助けというのが主題です。そしてその実態副題というより、その内容は村々に三日村歌という言葉が象徴していると思います。でこれなんて言ってもですね、今までの古本教典ですと三日村歌、最初に悪しき払いの務めを教えられたというのが出てくるのは慶応2年ということになってるんです。でそれ以前に三日村歌がなかったように、今の広報教室伝は作られているんですね。ところが親様がそれじゃ何を説いたのかということになる。そしてお助けに最初にどんどんお助けが行われたというと、帯屋許しということが出てくるわけです。帯屋放送はよろず道明けという言葉が象徴していると。じゃあ帯屋許しはどういうことでなってきたのかというと、古本教祖伝は親様が何の根拠もなし、理屈もなしに、それから何も解かずに、病気を治す神通力みたいな魔力みたいなものを備えていて、どんどんと不思議な助けを上がってきて、その人たちに三日村歌を教えたということになっているんですね。それも慶応2年以降と。で実は慶応元年という時に山沢さんがこのお道に近づいたわけです。で私近づいたというのは、あの人は大和神社の神職で、下級神職で神道の考えで親様の教えで心を入れ替えておりません。あの人は親様のところに来て、すでに親様が教えた三日村歌を学んでいる信者たち、その信者たちが人助けの真心を持って親様の方針に従っているのを見て、この信者利用しようというそういう時期に接触いたしました。ちょうど日本が天皇制軍国主義の基礎固めというのが慶応3年の大政奉還ということになっているわけです。その時期に山沢さんが接触いたしまして、そして天皇神道を勝手に修二さん利用して持ち込みまして、信者に神道を教えたんで、親様の教えを取り継いでないのが山沢さんですね。それで神道教会を作ったんで、あの人は南十助の親様の教えに、知恵していない、信仰していないという姿を敗戦まで代々続けるわけです。神道天理王明神、それで天理王公社は坊さんですけれども、日暮雄亭という人は大僧正でも小僧主でもない神道の教師、小講義です。それで盆さんでありながら神道を説く天輪王校舎を作った、そこの影の黒幕として山沢さんが動いた。でその後主治さんが亡くなり、山沢良次郎も亡くなって、為蔵さんが神道天理教会を作り、その後天皇公認神道天理教という教団を作って敗戦まで来ておりますから、山沢一族は親様の信者になっていない。そのことをよく承知していないといけないんです。原則も 実情もですね、それこそ言葉書いて真相も上辺も神道で終始いたしまして、親様の弟子入りもしていない人が教会本部の会長をずっと務めて、そして教会本部出版の文書をどんどんと作っていたということです。 そのことをまず承知しないといけない。で、教えは山沢さんが信仰する以前にもう三神楽歌の教理を教えられ理解し、そして一下り目の声の授けを許された人が出ている。帯屋許しも放送許しもみんな許されている。これはもう三神楽歌で言いますと、一下り目が声の授け、二下り目が澄み切りの授け、三下り目が国の下り目、三下り目が天輪王の授け、四下り目が水の授け、五下り目は帯屋放送、六下り目が大井の伺い。すでに山沢さん入信以前に三神楽歌を教えられマスターして、親様に許しというのはその教理を教えてよろしいって言うんでしょうか。こういう人たちが親様のそばで布教し、村々に三神楽歌が響いていて、そして勤め場所を作りましょうと、最初から勤め場所不信というのにですね、今の興奮教祖伝では不信に助かった人たちが親様のところで勤め場所という建物を建てた。その後でお勤めを教え出した。それは高間原の天皇の先祖の神々が作った三神楽歌を親様はただスピーカーとして喋っただけだという形になっているわけです。これは天皇神道の宣伝漫画を書いた教祖伝でありまして、お店の信仰者としては絶対にこんなことは承認できない。それで二大神柱さんは広報教祖伝を70年祭の後に教会本部が突きつけた時に却下という処置を取った。でその時に講習会を開きまして、第16回教義講習会、それでどんどんと質問させました。新林さん自身が広報教祖伝を手にいたしまして、これに基づいて質疑応答をするという形を取りました。質問のどんどんと先頭に立ったのが中山義和さんです。十分もこういう鋭い質問しろというふうに打ち合わせ済みで鋭い質問しました。興奮教祖伝では答えようがない。この興奮教祖伝はその時は教祖伝公案として教義として裁定しろという山沢さんの、山沢さんと言ってもその時は中山姓名乗っている為信さんですが、為信さんとその息子正信さんがですね、中山正禅新柱にこれを教祖伝として教義書として裁定しろと言って公案を出した。一人でもって拒否いたしましても、本部員は全部山沢さんの親戚を任命いたしまして、大部分は山沢さんの親戚で固めておりますから、新橋屋さんがただこれは却下と言ってもみんなが承知しない、新橋屋の独断専行ということになってしまいますから、それは通用しないというので質問を公開の場でやりました。その時初めて本部勤務しているものまで聞ける、その場にいなくても聞けるという方法を取ったわけです。そこで興奮教祖伝がいかに事実と違うかということを質問をいたしました。神がかりなんかではないと、教祖聖人説ということをはっきりと打ち出しまして、神がかりの教祖伝をこんなものは事実ではないと言って却下したのが第16回教義講習会です。でその記録を山沢さんたち資料修正部が印刷して出したとき全然違うものになってた。今売られている第16回教義講習会は一部本当、もっと重要なとこはカットしてあるという講義記録です。でそうして却下したにもかかわらず、本部の責任者である中山為信さん、山沢家の長男です。 この人は中山姓を名乗っている。傍から見ますと本部の中山さんです。その人が本部の責任者として本部が編纂したものを本部の教育機関の資料課で教えてどこが悪いという態度で、新柱がこんな嘘の塊の教祖伝公案は却下すると言ったにもかかわらず、それから50年間近く、もうじき50年なく教え続けてきているのが現在の天理教団です。でその公本教祖伝がみんなこれはおかしい嘘だと気づきながら、どこが嘘であるかはっきりできないという状況でいるのをですね、皆さん欲求不満になっている。教会の中でも先生の言うことを信用どんどんなくなってしまう、資料課生入学する人がなくなってしまっているというのが今の実情です。先月卒業したのが200数十名、昔だったら一つの詰め所から通っている人数です。神殿掃除の人員さえ今は確保できない、情けない資料課です。そういう状態になっているのに、教えていることが嘘であることを公表しないで、それでどんどんどんどんと嘘を教えて、これおかしいと言ったものは異端者であるという形で、真実というものは反逆者である、おかしいと言ったものは異端者である、とこういう形でもって現在教団の信用地に落ちたというのがこの状況です。でその中で親様の教えがそんな状態で消えてしまっては世界は助からんのです。まあ現在のブッシュ・フセインの喧嘩なんていうのでもですね、親様のお勤めの教理を理解していたらあんなバカなことをやるはずもないし、それが利権に絡むからといって応援する日本政府なんていうもんもあるはずがない。石油の利権が絡んでいた、憲法が戦争放棄しているのに戦争に参加しますと世界で一番早く宣言する、この総理大臣を辞めさせることもできないなんていうのは親様の教えが解かれていないからです。それでこんなことやっていたら日本だけじゃなく世界滅びます。それを救うのはまさに私たちがどこから検討いたしましても親様の教えた官老財勤の教理ならば、将来人々がいるところに助け合いの陽気暮らしが生まれ、それで世は陽気づくめのように立て替わっていくというのが、このお道の教理を勉強した人間に理解できていくんですね。それで親様は当時の社会で言えば99人まで悪1人だけ善と言われた。これは 1% 真実の者がいるというわけじゃありません。100人のうち1人しかいない、多分親様が1000人のうちって言ったら1人しかいないと言われたと思います。お察しの中には1人より始まり来たる道とはっきりとおっしゃってます。全人類の中で世界助けの真理は1人から始まったんだ。社会の人間全部が反対者弾圧者の中で一人一人説得してきたんだということを親様はおっしゃってるわけです。その姿勢を今私たちは親様から受け継いで、世界助けの親様の現代における代理を務めなくちゃいかんと、それが養牧の務めである。この世を始めた親は皆入り込むでとおっしゃってくださった我こそ養牧であるというのが私たちのこれからの自覚ではないかと思うんです。で、そういうことからこの経典というものを、経典と教祖伝というのを見るとですね、これ経典は最初から天理教の教理から外れている大本乗りとして作ったということは明治経典の場合でも明らかです。親様の教えを説いたら命縮められる、親様の教えた御神楽歌を教えるにも御神楽歌を教えます、親様弾圧された親様の教えを説きますと言ったら、 そのまま弾圧されますから、天皇制軍国主義の原則を教えますという看板を掲げて、それで天皇制軍国主義に弾圧を受けた何十だったつけて一律教会の世界を実現するという教理をこれから我々も説き続けるんだという人たちが盾として天皇制軍国主義教理を経典として作ったのが明治経典です。でそれが敗戦後、その日本神話が架空なる観念であるイザナギイザナギが性行為をして世界作った、その世界 に人間作った、その人間の支配者としてアマテラス御神を作った、その子孫が天皇ですと言って、天皇が世界支配するのは当たり前という戦争を起こして世界中の黒叩きにあって負けた時に、その神話の中心であった天皇があれは架空なる観念嘘でありますと宣言して、イザナギイザナミの性行為で世界ができた、人間ができた、支配者のアマテラス御神ができた、そこに仕えるとご利益ありますという教理を嘘ですと日本中に宣言してきたんです。でけれども米軍は占領している日本であった、米軍は一神教のキリスト教である、では経典は一神教に合わせてちょっと作り変えて日本神話を一神教のように作ったのが一章、日本神話のように作ったのが三章、パンティズム反神論の形にしたのが四章、神道を教えた教祖五章、六章七章八章は神通教の輪廻転生、九章で親様の教えを心に持った者は養国である、十章で助け合うという句がしになりますとまとめただけ、最初から大法の理 GHQ 対策として作った天理教辞典まで書いてあります。天理教経典は嘘ですと天理教辞典に書いてあるんです。それに合わせて広報教祖伝が作られ、新柱はもうこんな時代遅れ、経典さえ通用しない今、こんなものを教祖伝として認められないと却下したものを未だに教えている、そのどこが嘘なのかを確認して真実と比較して進んでいくというのが憲政教祖伝のこの講座なんです。でけれども実情としては広報教祖伝によってこれも嘘これも嘘これも嘘これも嘘と言わなくちゃならない、これ言われたら勉強の意欲なくなります、残念ながら私でもやる気なくなっちゃう、そこが難しいんです。でこれは嘘これは嘘これは嘘ではまずいので、それで先月は急遽、実は今月の内容をやる予定だったんですが、これは嘘続いちゃまずいと思いまして、そして問題はですね、この浄土教の教理、他力本願を教えた南無阿弥陀仏と阿弥陀様の心を持っただけでこの世は救われるというこの教理が、この世界に住んだ親様がもっとそれをみんなに分かりやすくし、それから、分かりやすくしたのはですね、天輪王という仏教界のもう大和の仏教は古代から天輪王の思想ですから、輸入した時どのお寺にも天輪王曼荼羅がある、でそれで天輪王の話は皆大和の人は知っております。でその天輪王というのは阿弥陀様が精神界のリーダーであるのに対して救い主であるのに対しまして、天輪王は俗界も含んでいる、物も資産も体も肉体も権力さえも持っている、その天輪王が全てを何十打席に使って阿弥陀様のような精神で一人も待たず助けたいと言われていた、その精神を私たちも持てばもうすでに 物の世界は与えられている。この助け一生の心さえ持てば陽気暮らしができる、陽気づくめの世界ができるということをはっきりと教えたことをですね、先月浄土教と比較して確立したつもりなんです。でその時に重点を置きましたのが、浄土教がなぜ本来の世界一列一人も余さず助けたいという阿弥陀の心になれば助かるという、世界が陽気になるというこの原則が行われなくなったか、これは説く人たちの堕落なんです。説く人たちが自分がこの阿弥陀の心、世界一人も余さず助けたいというこの心を仏と、その心を自分が念じただけで、思っただけでこの世は極楽、陽気暮らしになれると説いているのにですね、その説明ができないで、俺の話聞かなきゃ地獄落ちるぞと脅して聞かしたんです。私の話聞いて念仏唱えれば極楽行けるぞ、死んだ後と。仏教の原則は死んだ後の霊魂を否定した諸行無常から始まった。その仏教の原則を忘れて自分の弟子を獲得のために地獄の恐ろしさを説いたのが浄土教の誤り。日本はそれで仏教 の救いを失ってしまったんです。それで八百屋様は官楼台建てて、男や女や男だね 女だねが生きたまま結ばれて新たな人格が生まれた。体は親から生き通しであるけれども新たな人格があなたのお腹で育っている。その新たな人格に前生はない、前生の取り返しなどに怯える必要はない。これが受精卵の調和と、俺教えたのは帯屋有志です。前生因縁などに怯える必要はない、これが放送有志です。官楼台の教理というんですが、官楼台を教材にして諸行無常を分かりやすく親様は原則として教えた。そして地獄極楽で脅すことがない、神がお前を痛めるぞ、こんな脅しをしないで教理を説くことを教えたのが陽気勤めなんです。それを天皇制軍国主義の風習に流れて信者を脅して、お尽くしすれば前生因縁が切れるんだなどという教理を説いて浄土教の過ちを繰り返して親様の値打ちをなくしてしまったのが現在の教理を学ばずに信者を自分の言葉に従わせようとした取り次ぎ人の過ちです。それを私らは反省して改めなくちゃならんということなんですね。これは信仰者の立場からの批判です。ところがはっきり言いますと、山沢さんたち天皇制軍国主義者が親様の弟子を利用しようとして入ってきた人たちはどんな態度であったかというと、抜け抜けと嘘を承知の経典を作った、抜け抜けと嘘の塊の経典を作った。大体近代人が読めば嘘だろうとこれ分かります。これはなぜそんな嘘を説いたのかというと、その嘘を掲げてこの嘘を信じますと言ったら仲間だ、優遇するぞ、信じないと言ったら嘘つきの修行者の敵だと、敵味方の判別に嘘と分かりきっている教えを説いて服従するか従わないかを分けたんです。それが神道天理教会本部の実態です。これは神道の宗家、神道の古典と言われる 日本の神道といいますと、神田の道を専務すべしという明治の詔勅が何を指しているのか、8世紀の古事記日本書紀の編纂ということで神田原の道と言ってます。中国で神田原の道というのは、孔子が諸教という儒教を説き始めて物事を教え始まった、それ以前の儒教以前ということで、それはいつ頃かというと2500年も前のことだ。これは有心思道という漢字で書く言葉、日本読みで神田原の道と言っても、中国の神田原の道は2500年前の孔子以前の思想です。ところが日本の神田原の道は8世紀たった1300年前の古事記日本書紀編纂に始まる、質が違うんです。これは天皇家が勢力を持ちましたとき、権力を確立したときに天武天皇が古事記日本書紀を編纂させました。日本人では言葉が、文字がよく使えないので、文字を知っている中国人を輸入してどんどんと書かせました。でその時にすでに旧約聖書をアラビア語で読む人、ヨーロッパ語で読む人、それが唐の都に住んでおりました。でその内容も日本に伝わってきているわけです。でそういうふうにいたしまして、天皇家の先祖を神とする日本神話が作られたわけです。で今の方はどうも高万原天孫降臨と言っても、雲をかき分けかき分け高千穂の峰に降りてきた、信じらんないよねって小学生でも言う、雲から落っこっちゃうよねって、昔の人は信じたんでしょうけどって言うけど、昔の人はその時代の人ですから信じません。これ今の広本教祖伝というよりもっと誇張したのが教祖物語という本部出版の劇画ですね。あそこに官老大の石切り出しの車がガラガラガラガラと落ちてきた、溝に落ちた。それを見ていた親様がよいしょって言ったら、石積んだ車が宙に浮いて、それでみんなが引っ張ってきて運んでまいりましたって書いてある。こんなこと信じないのかね、今の人は信じません。でも少年にそれを教えている、少年少女に教会本部が、昔はこういうことがあったんだということ、たった120年前です。その120年前天理市どういう状態だったかというと、本部の前の道ずっと上がっていきますと、左側に桃の滝っていうのがあります。あの近くに紡績工場があった。近代工業はもう山辺森まで入ってる。紡績工場の女工さんがストやってる。そのスト鎮圧にですね、巡査が行っていたというのが同年代です。記録がちゃんとある。近代工業で旅行さんがそうやってるのに、警察権力がそれを抑えに行っているというところで、官老大の石積んできた石が、あの車がですね、溝に落ちたの、親様よいしょって言ったら持ち上がってついてこられたなんていう話、120年前の人信じません。自分の目の前のことだったら信じません。1300年前に古事記日本書紀書かれた時、誰も雲をかき分けかき分け高千穂の峰に降りてきたのが今の天皇の先祖です、こんなこと誰も信じないんです。信じないものをなぜ国がこれをテキストとして教科書として日本政府が、まあ日本政府という名前も当時ありません、天皇政権が使ったかと言いますと、誰が考えても嘘と思える荒唐無稽の話を信ずるか信じないかで天皇政権に対する味方か敵かを判別したの。で味方を役人にして公務する、 それは嘘だと言ったものは敵として弾圧した、祀らぬものを平らげてと殺して天皇政権一色にするというのが八公一中、神武天皇の御神で天皇政権ができたんだという資料ができた。誰も信じないものを掲げて、信じたものは我が味方だ、可愛がってやるぞ、信じないものは敵として滅ぼすぞ、今起こっているブッシュのやり方と同じですね。で、信じてもいない小泉が最初に協力いたしますと申し出て、自分の地位の安泰願ってる。これ引き比べると、国民が反対するのに権力者になりたい者は同意すると。天武天皇の時代もそうだった。それを山沢神道、これは別名神風神道と短く言いますと、上の人は神様だ、上の人の先祖も神ですから、上の人は神様だ、白いもの黒いと言われてもはいと言って従っていれば、神風吹いてでも戦争に勝たせてくれるご利益があると。だから服従せ、これを拝み祈祷の神道というんです。これ親様の教えはですね、これまず原則はお勤めを最初に神楽勤めをきちんと教えて、いよいよ人数揃えて始めるという時に助けどもが御祈祷で行くでなしと、お勤めの原則を教えてる、伺い立つと行くでなければ、ご利益信心じゃありません、このところよろずのことを説き出している。よろずのことは人間の命の始まりは、男だね女だね、生きたまま結び合ったんだったのお腹の子で新たな人格として育ってます。官房大の話でまず元のり、今私たちの体は助け合うと勇むでしょ、つなぎもつっぱりも、これが助け合うなきゃいけない歪むでしょ、ここまで体も心も育っている現状を自覚しなさい。そんならばこれから先は陽気づくめの世を作る、助け合いの世界を作るために、何十助けの生きがいで陽気に暮らすこの私と思いなさい、これがよろずのことなんです。一言で言えば、人助けたら自分が勇むんだと。それなのに高山はご利益信心を教えて、服従精神を教えて、争いに引き込もうとしている、ままにすれども先は知れんで、これ天皇制軍国神が徴兵令を敷いて戦争の体制作った時のお筆先です。最後は明治7年ですから。そしてその原則元になっているのは三日浦歌である。この世は水攻めの世界だ、不思議なんていうものでごまかすな、何かよろぞ歌のりで攻め、みかん裏歌で教えてやる、攻めるとて手出しするではないほどに、口でも言わん筆先の攻め、何もかも違わんことはよけれども違えるなら歌で知らせる、みかん裏歌で教えた原則に忠実であれば何も言うことはないけども、それに外れていたらどこが違っているかを歌のりで攻める、これが筆先だと。お筆先は教理の中心じゃありません。教理の中心はあくまでもお勤めです、三日浦歌です。三日浦歌の精神に外れていたらお筆先で注意する。で、三日浦歌の方はよろずよはさえばらという形式、一下り二下り目がまりつき、三下り目以降は今用です。で、その教えに外れていたら若隊のお筆先でもって間違いを正す、こういう原則がこのお道なんです。 そしてそこでもって教えているのに経典も著書伝もあまりにも違っているので、私が今横島を破り正しさを明らかにする教祖伝をもう一度整え直さなくちゃならないと、こういうふうになっているわけです。でそれが萌え様の教えはですね、こういうお勤めで世界の真理、これ十二くだりのものに説いている、人間の本性、これ神楽図の面で重点的に教えている、これを自覚させて真理を教えて迷信からの解放というのが一番重要な親様の教えなんです。矛盾をなくして納得して、矛盾なくしますと悩みがなくなっちゃうんです。体で矛盾なくしますと病気が消えちゃうんです。それが神楽図と目の助け合いの姿を目に見せてるんですから、その人々の助け合いを神楽図と目のようにそれぞれの違いを認めながら、その違っている相手の優れたところを生かすように劣っているところにこちらの長所を埋めて相手を出世させる、相手を喜ばせるのが助けなんです。俺が助けてやった福寿星、こんなのは助けじゃございません。ぬくみ、水金がいた、ぬくみが優れているけど水金が劣ってるんです。そこに水金の人が足して調和の取れた喜びを作ってやることを助けている。そうすると喜ばしてもらったものより真にそこの喜びがあるんだよと教えてるんです。それ様は物をもらった喜びじゃなく、物が人の喜びに生きた喜びをもっとしっかりと確認しなさいが親様の教え方だったんです。でそういうことですね。これがまず真理を教えて迷信からの解放というのが親様の教えですね。でそれがどうも明治の初めに天皇制軍国主義という高等無形の神話を持ち出して、今まで平和に暮らしていた仏教徒の国日本をですね、天皇が世界支配する国民開閉、国民は天皇のための戦争奴隷であるという原則を打ち出して、民草などといいですね、神の魂を持つ天皇やお公家さんというような差別社会を解くために、一列兄弟全生因縁なんかないよと言った仏教を叩きのめして、差別思想、暴力、差別主義、天皇制軍国主義っていうのは天皇制は差別主義でしょ、生まれによって差別するんでしょ、軍国主義も明らかに暴力主義ですね、差別暴力主義の神道、これを国民全員に教えるために文部省を作った、教部省を作った、この教育を天理人道教育と言った。これが慶応3年から明治9年までの日本の歴史です。まあ簡単に言えば、迷信を信じたふりをすると天皇制軍国主義の世界でどんどん出世するんです。信じないものや事実がないと教えるものは死刑、え死刑ってみんな言いますけれども、大正14年に治安維持法というのができました。私有財産を指定せんとするもの、国体変革せんとするもの、10年の刑と。昭和3年になりますと、国体を変革せんとする教育をするもの、死刑と変わりました。敗戦までイザナギイザナミが性行為してこの世界を作った、その子供を支配者として生まれたのはアマテラスオミカミだ、その子孫天皇が世界を支配するんだという教えが事実じゃないと言ったものは死刑、殺すという、これが法治国家の 恐ろしい現実だったんです。お道が真実解けるはずがない。親様はその法律がなくたって命縮められてると、真実解けるはずがない。敗戦でもって改めはしてあんないのに、天理教だけが未だにイザナギイザナミが成功して世界作ったという愚かな話をしている時代遅れです。修行家で学ぶ者もいない。それでも反省しないのは、嘘を教えた先祖を持つ本部員が、自分たち一族が親様に命を縮め、世界助けの真実を歪めた犯罪者であるということを知られたくないという一念で今教えてないんです。そういうふうにこう捉えますと、この興奮教祖伝がどんだけそのとんでもない間違いやってるか、実は興奮教祖伝間違いの標本としてこの文久年間のお助けの現場を読むんですが、実は読みたくないんです。私の声で読むと信じちゃう人がいるから、これは嘘ですよと前置きをしながら読みます。文久2年、親様65歳の時、先方の願いによりわざわざ安堵村へ足を運ばれ、産後の患いで危篤に陥っている病人をお助けになった。二十数年にわたる長い道がらの後、ようやく親神のお示しがし生まれ始めた。お産は女の大役であり、ことにその頃はお産に対する不安が根強く人の心を支配していた時代であったが、帯合許しをいただいた者は皆不思議なほど楽々と安産した。帯合許しは人間で宿し込みの親方である元の屋敷から出す安産の許しである。体内宿し込むも月になり、生まれ出すのも月日と宿り、体内宿るのも生まれ出るのも皆親神の守護による。帯合許しを受けた者は必ず皆引き受けて安産さす。この言葉がいかに嘘であるか。帯合許しを許しを出していた股間さんはお産で死んでます。興奮教祖には一行も書きません。帯は一切常の通り、腹帯いらず、毒味いらず、もたいものいらず、七十五日の身の汚れもなし、ここだけが真実です。でも極を飲まなければ安産しないぞ、これが脅しです。本部行って帯は許しいただいてこい、お許しいただかなきゃ安産できないぞ、これが地獄落ちろと言って自分の話を聞かせた人と同じ脅しです。この帯屋許しが萬助の道明けとなって、親様の65、6歳の頃、すなわち文久2、3年には主屋敷村の帯屋神様の名が次第に大和国中に高まるにつけ、金銭の無心を言う者も出てきた。内松村で稲荷作業をする者が来た時は、先方の声に任せて二両二分を与えられ、文久2年のことである。これは後で真相をちゃんとした記録で裏付けのあるのを発表しまして、これがいかにインチキな記述であるかを証明いたします。しかし世間の妬みその身は無理難題には頓着なく、親神の皆はいよいよ広まり、後に養獄として勤めた人々が次々に引き寄せられて親里へ帰ってきた。文久元年頃には一枝村の西田伊三郎、同じく2年頃には仙台村の村田小右衛門、同じく3年には豊田村の中田左衛門、辻中桜であると、親神の皆はいよいよ広まって、どんな神話ですかというと、山沢さん返事がない。天領の御事だって言いたいんですが、天領の御事っていうのは親様亡くなって明治21年から使い出した神なんです。どんな名が広まったんですかと、もう全く根拠のない話です。で、文久3年3月4日、中作が初めて参詣して妹倉の気の間違いについて伺ってもらうと、親様はこのところ八方の神が収まるところ天領の御事というと、これが大嘘ですね。左いところへ魔が食べたようにいかんなると、日々薄やいでくるほどに、左いというのはすきっぱらという、左神がとつくと腹がすくんだと昔の人は考えた。今これこんなこと言うから何のことかわからない。 忠作は教えられるまま逃げに帰って朝夕昇進を叩いて南無天領の御事南無天領の御事と繰り返し繰り返し唱えて勤めていたが一向に利益が見えない。そこでまたお屋敷へ帰ってまだ治りませんがどうしたわけでございましょうかと伺ってもらうと、おやさまは勤め短いと仰せられた。これを聞いたとき忠作ははっと心に思い当たった。それは当時の勤めはただ昇進を叩いて繰り返し繰り返し神名を唱えるだけで、まだ手振りもなく回数の定めもなく線香を焚いて時間を計っていたのであるが、忠作は一本立てるべき線香を半分に折っていた。これに気づいたので早速お詫び申し上げ家に戻り線香を折らずに毎朝毎晩熱心に勤めた。すると蔵の患いは薄紙を吐くように次第に軽くなって間もなく全壊した。これは後に追忠作さんも承知でこのことを本部出版しています。そこでもってこの興奮教授がいかに本人たちに言うことと違うかということを証明いたします。で、文久4年正月には豆越村の山中忠七が進行し始めた。同じくこの月親様は先方の頼みにより再び安藤村の飯田方へ出向かれ40日ほど滞在された。この良しを聞き伝え近在の村々から親様を人を手助けを求める者がひっきりなく続いた。このことを伝え聞いた内松村の医者古川文吾は奈良の金剛院の者を連れてきて親様の今伝え聞いた内松村の医者古川文吾は奈良の金剛院の者を連れてきて親様の今に乱入し狐狸などと罵りまさに腕力にも及ぼうとした。その一瞬親様の様子たちまち改まり厳かにお言葉があった。どうことあらば問えと文吾は次々と難問を発したが親様はこれに対していちいち鮮やかに教え察されたので文吾は恐れ入り平身抵当座を下がって退去した。元治元年の頃から親様は熱心に信心する人に人々に扇の授けを渡された。これをいただいた者は5、60人やったが山中忠七と中澤左衛門はそれぞれ扇五兵衛声丸切りの授けをいただいた。同年12月26日には追忠作をか数名の者が授けをいただいた。この時から親様は仙台喜三郎平舟の扇を渡す、これ神と思うて大切に祭れと、まあ お授け許されたことがずっと続きますのでここは省略いたします。このように親様66、7歳の頃すなわち文久元治の頃となって帰ってくる人が次第に増えてくるとお屋敷の建物の手狭さが特に目立ってきた。すでに母屋はなく古い粗末な8畳と6畳の二間が親様のお居間でありその8畳の間に目堂として御幣を祀って人々の寄り集まる部屋ともなっていた。毎月の26日には室内に入りきれず庭まであふれる有様であったので早くお参りしよう不審させていただかなければという声が人々の間にようやく起こり始めた。ここまでこれから勤め場所の不審にかかります。このところまでを、まあ、きちんと話そうと思います。でこのところで項目を挙げますと帯や許し2両2分の金を与えたということ、追忠作勤め短いと言われるようなエピソードがあった、豆越村の人たちが入信し始めた、扇の伺い許された、声の授け許されたというけれども、親様は私は声の授けいただいたと言っている忠七に声の授けやろうかと言ってそれが嘘であることをみんなに知らせております。で安藤村での出来事で古川文吾という医者が親様に乱暴を働いたと、で大きい、まあ扇の伺い声御幣のというような許しがなされていたということを項目挙げまして、これからそのことを書いているものをでしょきちんと紹介いたします。それはですね、こういう形でもってその出ております。主にそのことについて、反証証拠となるのは、人足社略伝、親様が戸籍はいじらないけれども私の子供だ、みんな世の中を 立て直すための人足の中のリーダーだよと言った方が3名いるんです。これが飯田岩次郎、それから上田奈良と、それから音木村の山本七五郎という人が伝わっております。でそこまで親様に初期に親様に我が子だという扱いを受けるほど一生懸命信仰した人の伝記が非常に多くの人に書き写されて残っているんです。でそこの中で、その部分を読ませていただきます。これは最初にですね、文久年間になりましてすぐに安藤村に行かれた。それは産後の患いで苦しんでいる人、ここへ行ったというのは、今安藤村の飯田家行きますと近くに平井さんという家があります。その平井さんの家へ行って親様をお助けした、こういうことが確認されております。と私が広報教祖伝を本部で講義をさせられたわけです。塩化の専任講師になりまして、東講堂でまたは五講堂で合併教室で、その当時1回の講義に900人もいる。私がちゃんとしたのは1800人の地位です。2つに分けて900人ずつ入ってるんです。東講堂いっぱいです。その人に講義するんです。ここで嘘を一回言ったら900人に嘘言ったことになる。それで広報教室で持ってその現場へ行ったわけです。その仲間、まだ仲間数人千人仲間おりますけれども、現場へ行きまして、その時その場にも聞いてきたんです。でそうなって行くと、これが平井さんという安藤村の人である、その家もあるわけです。でそのまあ、これは帯や許しというのは官労大の教理を、さっき言いました教理を言っただけで、それまでは帯やの風習というのは蛇神の世界、死んだら日本神道では蛇神の世界へ行くんだという考えで、蛇神の世界から蛇が脱皮する形で人間世界は生まれてくるんだと、こういうふうに考えておりましたんで、蛇が脱皮する真似をした。蛇はダランとしたら伸びたって、人間くたぶれて伸びたっていうのは、もう蛇暖房を切ったらダランと伸びちゃいます。動物園でも元気な時、脱皮すると今まで傷ついていた皮はきれいに脱いじゃって、きれいになって生まれ変わってる出てきますから、新たに命を得て生まれ変わったとみんな感じたんです。元気な時は科目に持たれているからとぐるまいてだから、お産の時に寝てはいけない、体を起こして安産するんだ、もたれ物によりかかります。そのもたれ物は藁見た場合よりか、または天井からさらしや麻をそれにすがって体を起こしてなさい。蛇がとぐろ巻いて元気な姿を真似しないと安産できません。まあ、一例言うと、こういう蛇神の風習を押し付けたので、それが逆に不衛生なもとになってですね、難産の原因になったり、死患なんて死の原因になったりしたわけです。それを迷信打法したのが官労大の教理による、蛇神の世界などというものはない、死の世界から来るんではない、親からこの体は生き同士で受け継いだんだと、素質は受けて全生因縁はどちらにも関係がないという教理でもって迷信打破やってくださったのが帯屋許しです。これを説いたんです、白井さんの家で。それで迷信から脱皮して助かっていった。これが帯屋許が助かった原因です。でそういうふうにして、その翌年文久2年に 今度は飯田岩次郎のお助けにかかったということ。そこは飯田家の記録、これはもう大勢が書き写して、あっちの蔵壊した、これが出てきた、こっちの蔵壊した、これが出てきましたという、今何冊もあります。古本屋に出ますと、本部がもう目の色を変えて、それを買い占めてもあります。古本日で買い占めちゃいます。で、その文章、数冊、私のところに来ておりました。で、それ、みんな、非常に正確に写してます。飯田岩次郎の弟子たちが成人すると写させてもらって、身を慎んで写したんで、非常に正確に写してるんですね。その文久3年の時の記述がこういうふうになってます。お水屋敷並びに人足社略代。これはおとぎ村の山本吉五郎さんのところにも人足社略代があります。これ訪問した時にそうやって答えてくれました。けれども本部が教祖団編纂のために必要だからそれを提出するようにと言って取り上げられましたと言ってます。でも水屋敷の方は何冊も残っております。この時文久3年12月10日の七つ時なり、老婆とは天理教教祖、奈良県山辺郡三島村中山善兵衛様の霊室三木様なり、老婆は家族の者に一礼を述べ、病人の枕辺に至り、満面笑みを含ませられ、薬いらぬ、川に流しておくれ、祈祷するにも及ばぬ、皆断りなしたがよろしいと言われる家とあります。この時に薬はいらん、川に流しておくれ、祈祷するにも及ばぬと言ったのは医学を否定したんじゃないんです。親様は医者、ね、医者もみんな修理や行為に医者薬とおっしゃってます。医学の効用もちゃんと知っておられる。でけれどもこの時は親様が言う心の切り替えでもって、どれだけ人間が矛盾から解放されて元気になるかをはっきりと教えなくちゃならないから、薬の効果で元気回復したんじゃないということをはっきりさせるために薬やめなさい。それからあちこちにみんな飯田家はこの6歳の子供のためにですね、もうお願いかけてます。親様が真理を教えての解放で元気になっても、ご祈祷で生駒の宝山寺にもお願いかけた、こっちにもお願いかけたってやってますから、それで治ったと思わないように祈祷も解除してくれ、私の話を純粋に聞きなさい、こう言ってお話になったんです。で親様にはお入りありても、別にまじないのようなこともせず、神仏を祈念するでもなく、居合わせ一人にこれから先の道すがら、その道筋というのはな、これこれに変わる、世の中はかようかように移るのや、または人間の始まりはどういうことというならば、うんぬんと歌うがごとく話しするがごとく耳慣れぬ不可思議のことのみを語られました。歌うがごとく語るがごとく真理を語った、今までいないことばかり言いかけて、よろず助けの務めを教えると、この様子をお筆先は伝えているわけです。でこの時に親様が話された人間の元始まりは、みんな官老大を中心にして官老大勤めの真理を教えているわけです。恵みのような人の、恵みのような人の助け合うと、よきづく目はできる。そこまで、受精卵の調和から国、この、受精卵の調和は元の理として説かれた。成人した私たちの体の調和を天然自然の理として二度目の感動で務めてほしい。三度目は、これから先の世界の作り方というふうにお務めを解釈して教えられてる。それで、みんなわかるわけです。 で、そういうふうにしているときにですね、これは親に話したんですよ。6歳の子供に話してんじゃないんです。親に話して、親が暮らしの中の矛盾から解放され、目松もせせつないという助け合いを教えられて、親夫婦がなるほどと理解して、夫婦の心が安定したときに、その影響を敏感に受ける子供が、今まで消化器の病気していたのがですね、それがご飯食べたいよと言ってご飯をボタン餅を食べ始まったという回復をしていったわけです。で、これがお助けなんですね。神通力があってで助けたんじゃない、真理による解放なんです。で、親様は神仏にも願わず、ご祈祷のようなこともせず、まじないもしなかったとちゃんと記録されてるんです。それで真理を聞いて、なるほどと両親が心を収めたとき、子供の体が回復してた。12月に一旦お屋敷に帰り、翌年の文久4年正月に再び安土村に行かれました。お水屋敷に並びに人足屋敷を薬殿に見る、その時の様子は、老婆のまたもや安土に参り、落ち着くと見るや聞くや、ますます他人数、毎日夜の明けるを待ちては寄り来たり、門を開くを待ちかね、我先にと入り来るありさまなれば、家内一同仕事もできぬこと言え、母上の思うにはこれでは働くことかなわ、老婆に帰りてもらうに近々と心のままを申し上げたるに、不思議なるかな、立ちどころに身体そのまま動くことできぬようにしびれ、息の止まるごとき心地して言葉も出しえず、いかんともなすことならぬように相なりたり、家内一度驚き恐れ、顔見合わせいたるのみなりしない、父上には老婆の前に進み、いろいろとお詫び申し入れたるに、老婆いつもながらにお笑いなされて、さあさあこれな、ない寿命も助かるは神の力なるぞと。三日村歌で神と言ってるのはお勤めの理ですね。日の本周秋の勤めの場所は世の元と言われた。その勤め場所で教えている勤めの教理が元の神、実の神と見下り目で教えられています。ここで言う神、三日村歌では一貫して真理のことを神と言っています。明治7年までは親様の筆跡は神、これ真理のことです。真理と真理を教えた親様ご自身のこと。それで日本政府が神とは天皇家の先祖を指し、天皇家に忠誠尽くした地方の権力者を指すと山村御殿で教祖に言った時、そんなものを尊くことを教えないと、月日の理だと教えた。これは神羅万象、天地実月神羅万象を、その理愛を月日の理と言われた。それを修士がまた星曼荼羅などで拝み祈祷の生涯にしたときに、月に願いかける、日に願いかける、星に願いかけるということを禁止して、親様は親の教え、親の思いと、ご自身が修士の親であり、人類という子供の親である親様を神、月日および親と表現した。こういう解釈をお筆先全般でなさったのが二代新橋田さんの世界に冠たる大論文です。これが日本の仏教界、日本の宗教界の信頼を得た最初です。とその時にですね、さあさあ間違いやで間違いやで、我が子さえ助からば人はどうでもよいという心、その心を入れ替えて懺悔させねばならんと。どうせ母親も恐れ震いて懺悔せしかばすぐさま重要を叶うようになり、各眼前には心の向けようにて罰も利益もあることを見分するよ、その話の手法に響き、 いよいよ大阪及び河内のなどの遠方より下へ来ることとはなりし、この時歌うがごとく語るがごとく三日村歌を伝え、お手振りを覚えていったんです。でそれが時間取るから、どんどん人が来てしまうから、いいだけ仕事できないから、だから親様に正式名で帰ってもらいたいと奥さんは懐感情から言ったわけです。そういう思いを強くした、お手振りの練習のやりにくい雰囲気を作った。そしたらみんなの思いがやっぱり反映するんですな。それでそれを改めて、真理を知りみんなを助けることがあんたの喜びであるよと諭されて助かったんですね。助かるための信仰ではなくてですね、助け一条、真理による解放の喜びということまで成人さすのが上様のお助けだった。でそして続々と人がやってきたと、こういうふうになったわけです。そしてその状況の後で、ここでもって古川文吾という医者が公務員という人たちを連れてきて、お今に乱入し乱暴働いたなんてを書いているんですが、そこも詳しくここに書いてあります。記録が残ってます。その親様がそのまま飯田家に滞在していると、噂を聞きつけた金剛院の祈祷師と法隆寺村の山伏の取締りであった古川文吾の神という人が連れ立ってやってきました。お水屋敷、人足屋敷の逆殿にはと、こっちの方が真相なんです。法隆寺村の山伏の取締役古川文吾なる者というのは、これは吉田人民官僚の許可を受けた、ちょうどこの朱屋敷村あたりの縄張りを持っていたのが守谷筑前の神、山沢良次郎のいとこですね。それと同じように法隆寺近くの吉田人民官僚の神職の取締りをやっていたのが古川文吾の神。これ幕末に神道を交流するために御所から平気で神職に、実際の権力と関係のないこの内外の神という名前を許したんです。で古川文吾の神、これは守谷筑前と言っても筑前の神なんです。古川文吾と言っても古川文吾の神なんです。これはちゃんと記録にどの人って残っております。このまま捨ておかなば容易ならざることないと大いに怒り、奈良の金剛院と堂々にて菊の金門つけたる両垣に威風を立て意義おごそかに入りきたり、これは吉田神義官僚から神職取り替わりとして受けたんだと。吉田神義官僚は天皇家から許認可の権限を持ってますから、菊の門をつけた、そういうもんを看護にくっつけたのか、荷物にくっつけたのか知りませんが、両掛けっていうんだから、その荷物ですね。衣服っていうのは位を書いた古川文吾の神って書いた札をつけて大阪に入ってきた。一息に許可も受けずに人助けして金取ってるやつがいると、営業許可はどこにも出てない、神職関係は、これ時代によってですね、天皇の病気治したりするとお前んとこでその許認可権を与えるとか、そういう勝手な権限を与えちゃうんです。で時代によりまして、古い時代は奈良では松尾寺、ここが許認可権を与えられていた。それから下りますと興福寺、興福寺で祈祷の要になっていたのが金剛院というところで、今県庁の駐車場のあたりにこの塔頭があったわけです。 そして吉田神技官僚も今京都大学 の、 あの吉田山ですね、吉田神社に神技官僚天皇家から許されていた。今みたいに許認可権が役所ってどこの官庁決まっておりませんので、人を集めてお金取る権限をですね、どれもが家元みたいにたかったんです。言ってみりゃ露店で商売やんのに土地のヤクザが商売代もらうのと同じです。今でもお花お茶看板料、師匠が弟子取っていいよって言うと師匠のところに看板料を出しますね。でそういうふうに許しというのはそういうふうに出るんです。ですからちょうど営業している露天商が営業すると商売払うように、昔はうちに権限があったんだけど、今は俺のところにある吉田神技官僚と興福寺の金剛院が連れ立ってやってきたというわけです。祈祷の営業をして金取っている、それをやっつけに来たわけです。で誰の許可を受けてるのかと凄んだわけです。でその時に親様は、老婆は少しも意図せずアハハとお笑いなさると、ますます俺たちがこうしてきてね笑うのかと凄んだわけですね。そこで問答が行われた。暴れやしません、ヤクザじゃないですか。昔の日本の宗教家っていうのは良心的でありまして、盆さんが選ぶっていても通りすがりの運水にでもですね、問答を負けると傘一つ持ってお寺から出ていく、そういう良心的なものがあったんです。ですから問答というのは非常に大事だったんです。でその問答を仕掛けた時にですね、親様はおもむろに扇を構えた。これ扇の伺いというんです。でも扇を構えたというのは、扇に神様お下りになるというのは、これは嘘です。これは私が専任講師の時にお手振りの教科書で、今お手振りの教科書がですね、こういう形でもって作られております。作られました、二代新橋屋さんの晩年に。ここに扇の持ち方の写真撮りました。その時最初、これは白拍子板というのがあるんですが、開店前のそこではこういう形でもって山田為次さんのこういう形が教えられていた図解 で、 でその通りやってモデル使ってこういうふうに教科書出しました。そしたら教会本部がそんないい加減なものを出しちゃ困ると、私のおじいさんは扇の伺い許された人だって一斉に抗議が火を買いまいりました。じゃあどうしたんですかと、永田さんが塩化改革の専任として、今永田武彦さんも私の同僚でおりました、二大新柱から塩化改革もあの方も命ぜられていた。永田さん、あんたとこで扇の伺い許されたのに一体どうなんだよと、山沢為次さんの通りの写真にしたらそれ違うとみんなから一斉に抗議だと。それじゃどうしたんだって言った、山沢さん上で怖いもんですから、中田さんもその時ビビってた、まだ若いですそれでもやりました。官老大神様と思っているから、その上に指を乗せるようなこといたしません、親骨を持って前いたします、そのまま持って持ち運び官老大、移動式携帯電話じゃないですけど携帯官老大持って、官老大勤めの真理で答える、官老大勤めの教理に基づいて質問する、お勤めの理で答える、質問するものも答えるものも親様の教えによって答えるという姿勢を持つために扇を構えたんです。それがもうこの時出てるんです。親様は扇を構えて返事なさった。この時もう官老大勤めの教理はみんなに普及していたということです。 センスをお持ちになると、ともうムクダリメまで教えていたということですね。少なくとも。さあさあ問答問答何なりと尋ね。と仰せられると、両人にては静なる難題を申しかけしが、いちいち水の流れのごとく鮮やかにお答えあり、さあさあ尋ね、根比べ、知恵比べ、そんな浅いことより尋ねることがないのか、知らぬか、パワーの目、と大音量にて睨みつけられると、両人とも体すくみ、一言も言い出ず、平服なしたるに、さあ許さんぞ、許さんぞ、と。神はなどり、と親様がおっしゃると、今までプライド持って威張ってたら一応恐れ、問答に負けてますから、恐れ入ってしまった。で、その後に言い出したのが、いや、恐れ入りました。もうそういう真理を説くお方とは知らずになったんですが、国の掟では人を集めして、まあ、いわば営業するには許可がいるんです。その許可を私たちが取りますから、許可を受ける費用をくださいとこうやったわけです。そうじゃあそんなら話は分かったと。そうするともうあのいいだけでは勝手人が来て自分のところにもどんどん来てますから、それじゃあ許可を取ってもらいましょう。ちょうど興福寺と京都の吉田神技館に来てるならそれでよろしいと。いくらだい？金8両入れちゃう。でその時に親様から5両、飯田家から3両、8両でその許可を取るということになりました。お年から考えて股間3名義で取ることと、それが、しからばこれより京都へ上り、吉田御殿へ領書のお願いいたします。この納め金とて老婆より5両、飯田家より3両受け取り替えられたい。老婆には彼らは金が欲しいのやから、まあ任しておいたらよいとお笑いなさるしが、ほどなくお許しなりとて報酬や立派にしたり、死を二通持参せられたり、この時より佐の、まあ、二千にせられたり、時は文久四年根の四月なりっていうんですが、実は文久四年四月がないの。二月二十日に元治元年に変わっちゃってるんです。でこれは書き違えで、実際の許可証が後に、これは来月の項目ですが、大和神社事件を起こして守谷筑前が古閑さんから取り上げたのは守谷神社から出てまいりました、現物が。それで今はそれを深川家の小松崎という人がいろいろ交渉いたしまして、向こうと話をして、まあ、それをもらいまして教会本部を収めました。でその教会本部資料修正部を収める前にカラー写真とコピーを撮ったんです。私はでそれを中山研究ノートで出版いたしました。2月と書いてあります、その教科書には。だこの文章2月4月ちょっと書き違えてますね。2月20日に改元されてますから、文久4年2月20日までに許可が出たということがはっきりしております。でそういう形でもってですね、これは家元の看板料のような性質だと、こういうふうに思ってください。それでこれはですね、我々のお授けというんでも資格でお助けするとは思ってません。私の父も五席まで運んだら師匠の中川弥吉さん、これは泉田時さんとみんな九州まで布教した人です。親様たちに、親様のそばで動いてた人ですね。まあ親様というより本石さんの指導のもとでお助けに行って、親様亡くなった後も親様の教理でお助けした人です。五席まで私の父は運びました。半席って言った、あんたならお授け取り次でよろしいって言われて、お授け回ってその時に信者どんどんできてます。本安もそうやってできてます。東本の初代会長も7席まで行ったら本席さんに、あんたならもうお授け取り次でよろしいって言われて、7席で心ができたら許されてます。水中作さんにくださった赤木、現物見てよく見たら襟の内側細かくいくつも切り取ってある。親様から赤木をいただくだけじゃないんです。 親様と同じものを着て同じ心であったらつけなさいというのを許された弟子が次の弟子に切り取って渡してます。そういうのを許しされた者が許しをするというシステムです。お金を納めたから一定で本部から資格を与えるって、こういうことやるから金だけのお助けができて堕落するんです。でそういうのがですね、もうお授けというものもそうして許されていたという証拠がずっとあるわけです。でこれ行きますと、この中臣のその時の許可がですね、中臣の払い、三種の大払い、六個の象徴の払いっていうのが残されています。で中臣の払いというのは藤原鎌足は中臣鎌子という神道の担当者でした。これ神道の払いです。三種の大払いは温陽道です。これ中国の道教です。六個の象徴の払いというのは、六個の象徴意というのは菩薩意と同じように使われまして、これは仏教系の払い。払いというのは心の悩みを払い、体の触りを払い、助け合いの災いを払うということで、こんな払いを許されたから助かるんじゃなしに、親様のお勤めによる真理でみんな助かったんです。でそのおまけがあるのは、古川文吾という医者が乱入したというんですが、現場行って決めたら古川文吾という医者どうも見当たりません。子孫も見当たりません。今村文吾という人が飯田家の治療をしてました。今村文吾という人は立派な医者で、昔から医者でですね、医学の中心であった大阪大学の総長になった人も今村家から出ております。でこの今村家から、そこの総長の兄弟で丹波市の中山という人のところに養子に出て、丹波市の町長になった人もいるというれっきとした人で、この人がたかりになんか来た覚えはないんです。今村文吾という医者です。古川文吾という架空なる人間、古川文吾の神という神職と今村文吾という医者とくっつけてデタラメな話を作ったのが広報調査です。だからそれを正さなきゃなりません。そして今大事なのはですね、辻周作の妹倉の気の間違いをお助けして、お勤めで勤め短いというエピソードが作られたと話されています。これは勝手に水中作さんの了解も得ずに興奮曲ができてるんですよ。辻中作さんが承知して皇帝列伝辻中作、大正12年、まあ中作さん死んでますけども、子孫が承知して出した本にこの間事情よく書いてあります。その時蔵だけじゃなしに、中作さんの姉おこようさんという人も気の間違いです。その部分読んでみます。姉のおこようさんは同じ豊田村の柴田小三郎氏へ嫁入りました。そしてやはり先生と一緒に新人していましたが、後に高慢気違いになりました。そしてついに身投げして果てました。妹お島さんは一旦他へ遠づきましたが、戻って姉の後ママに、うん、まあ、本部青年に入ったと。そして大倉さんについてはだいぶ本筋関係がありますが、簡単に申しますと19の年、被害になったのを助けていただきました。これが先生の入信の動機。この時実は姉のおこようさんと妹の倉さん両方とも精神病で、そして辻中作さんが入信して、それで勤め短いなどというエピソードが出たんですが、事実はその時親様は人らの方へ読み入りせよと、うん、おっしゃって、その本位にあたる母の里の福住村吉村家からもらいに来ておりましたが、それを嫌って奥倉さんは嫌だと言って丹波一町古の大工勘助さんのところへ演じきました。 しかしどうもうまく収まらないで戻って垂水村白土の中尾正五郎方へ読み入りましたが、また発狂いたしました。それで連れ戻りとお指図通り富士村へ片付く殺す場面をすると、間もなくご指導をいただきました。それから吉村家へ三度目の嫁入りして、生涯そこに落ち着き調味をいたしましたと。この辻さん の子孫柴田さんの指導で、私たちは現物の赤木を見せていただき、そしてこの間の話も詳しく聞いて、広報教祖伝が本当は勤め長くしたら倉さん治ったというのと別に、親様の指導をお勤めしながら、これ釣中作さんが祈祷したんじゃないですよ、みんなお勤めやったんですよ。同じお勤めやっても、親様の指導通りに生活指導に従って悩みをなくした人間は治ったと。ただお勤めやって治してくださいと言っていた妹の方は、姉の方は身投げして死んだという。ちゃんとその当時、これ辻家が承知しなければ参拝者が出ません。本部も承知しなければ皇帝列で出ません。そういうものが出て、ちゃんと真実解かれているのに、広報教祖伝ではこういう歪んだ嘘の記述になっている。そういうことを承知して、私たちはこれからも勉強しなくちゃならん。そういうことも承知して進みたいと思います。今日はこれで終わらせていただきます。で、今日はですね、来月の講座の予告に属することをここでお話ししたいと思います。それというのは、これがですね、今ここに沼の親屋敷変遷図というのがあります。ご入荷当時の中山家ということになっております。で、ここでこっちに書いてあるのが、資料修正部から出たお屋敷編成図の図です。これはみんな使われております。で、こういう格式のある、これ田の字型の家というんですね。座敷が4つあって、田の字型で床の間があって、両側に廊下がある。これは格式の高い建物ということになってます。で、これが昔の中山家である、善兵衛さんの家であるということになって、ところが、これ本部が出版するとき、この時代に中山家見た人一人もいない、一人もいないで、この図が出てきたんです。格式の高い家ということになってました。教祖伝編纂し直さなくちゃならんと強く思われた二代新橋屋さんは、70年祭の前に、館不審などが始まる前に、不審委員会と後期委員会と作りまして、教祖伝もよく調べ直せ、不審の歴史も調べ直せ、こういうふうに言いました。ちょうどその頃、中山家の昔の家を買って建て直したのが、奈良市南長井町、南長井村、今奈良市南長井、そこに昭和29年までこの建物が残ってました。新柱は不審家との連中調査に行け、公金会も行け、高野智一先生も行きまして、ジープもトラックも行ってですね、不審家とみんな行ったわけです。行ってみたら、この廊下がない、全然格が違う、田の字型じゃないんです。同じ見取り図でも 立派な家は軒が高い。貧乏人が身を寄せ合って暮らしていると広いところでも大体低いんですよ。これ天理地方の劇画描いてる人が劇画でもって親様が中山家にご入家という場面を描くのに、中山家見取る字じゃ分かりません、軒の高さどのぐらいですかって聞いたんですよ。本当に余計なことは聞くなって我慢して次に書いたんですが、次のとこでもそういうことが起こって、もう書くかって中止になりました。世界並みの劇画じゃないですよ。あれは梶曽文教会の部下、梶氏だってその大和にあるその文教会創設者の孫ですよ。劇画家は軒の高さ聞いたらけしからん、答えられるかと言われた。どうもおかしいと調べ直したらこれがない。建築の専門家が言ってどう見てもこれのあった建物と思えない。それでどう考えても今でも水洗便所の現在でも井戸のそばに便所なんか作る人いません。ましてつい最近でしょ、水洗便所なんて。こんなところに便所があるはずがないんです。そしてここに塀が初めからない。家の高塀取り払い、全くの作り話、初めから塀あります。